何かご質問ございましたら遠慮なく。
はい、お願いします。どうしても自分の心癖が変わらなくて、本当に感謝したい、まあ、例えば優しくなりたいとか、例えば主人に感謝したいとか思いながらも、なかなか正直本当に思えないんです。で、まあ、主人はとてもいい人なんですけども、私から見たら大嫌いなんです本当にいい人なんですね。だけど私とこう会うと、お互いマイナスな波動が出てしまって、どっちもなんです。そして頭ではいろんないいことを私たくさんしてるんですけども、どうしてもその心と一緒にならなくって、正直自分の中でも情けないし、辛いんです。で、どうしてその心の向きを変えたらいいかがずっとそれで来てます。なんか
誰かご存知ですか？ね、誰か、ね、ご存知の方がいらっしゃったら教えてあげてほしいんですけども、みんな謙虚なので、ね、一番やっぱりね、効果的なのは、ありがとうございますってね唱えることなんですけどね、そのありがとうございますっていうね言葉はもう誰でも知ってるね簡単な言葉なんですけど、本当は究極の神様の名前なんですね。だから全てを生かしきってくれる神様の名前ですね。それで必要なものを的確に与えてくれるんですね。だからこのありがとうございますっていうね名前をね、神様の名前を唱えたらね、最高の神様がねさっと降りてきてね、全ての問題を、ね、解決してくださるね。今まではね、みんな自分勝手にねこうしたりああしたりという言い方を取ってきてると思うね。このありがとうございますというこの神様はね、一番謙虚で謙虚でね控えめなのね最高の力を持っているので ね強制力使ったらみんなね、そうでしょ、思い出になってしまうわけね。神様の思い出になってしまうのね。だからその自由を絶対縛りたくないというのがね神様の本当の願いね。だから人のね自由意志でね、神様の御心のままにね、神様と一緒に歩みたいというふうに ね自分の意思で決定してくれるとね、神様の力を震えるのね。だから今まではみんな自由にねさせてもらっているはずのね、何思っても自由ね、何願っても自由ね、どんな生き方しても大丈夫ね、自由にさせてもらってたのね。でもね、本当のね最高の幸せっていうのはなかなかまだ掴めてないでしょ、ね、最高の幸せ掴む、ね、最後の切り札はね、このありがとうございますっていうね、究極の神様にね座るしかない、ね、だから何億年以上でもね今までじーっと待っててくれたから、ね、どこ行っても自由にさせてくれたけどね、でも必ずね行き詰まるの、ね、自分の力でね自力で生きようとしてもね本当の幸せつかめないね。またいろんな他力にすがって、いろんな神仏にすがってね幸せ得ようとしてもね、そのありがとうございますっていう究極の神様ほど大きくないのね。阿弥陀様にすがって、ああさあね悟り開けたって思ってもね、まだ小さいのね。だから本当に満足できるかどうかっていうのね、まだ満足できてないね誰もね。だからもう最後にはね戻るところはありがとうございますっていうね、この究極の神様の中に戻っていくのね。それで心が一番幸せな状態になってね、大満足の状態になるね。だからそのね、どこへ行っても自由だって言ってね、もう宇宙のね端から端まで順番にね行ってたら時間が何倍と足りないよ ね だからその辺はほどほどに、ね、早く戻らないと損する。だからちょっとね、回ってね、ああ、もうこれは大したことないわと思ったらね、もうすぐにありがとうございますっていう神様の中へ飛び込めないね。だからありがとうございますって言えばね、必要な助けが、ね、与えられて即受けることになるね、受けられるんですね。それで順番に自分のね、うん、幸せが大きくなるようにね、ちゃんと守り導いてくれてね。だから自分の心をね、ね、自分のね、一番いいようにコントロールしよう思ってもね、自分ではちょっとできないよね。でもありがとうございますって唱えてるとね、必ず早くね、自分の願ってるようになっていくんだよね。だから不思議な力があるね、ありがとうございますってこの一言にね。ただ必要なだけを与えてくるんだよね。必要なだけっていうところがちょっとね、ただモグラに太陽の光を与えるとね、困るんでしょ、強すぎてね。月明かりぐらいが喜べるのね。だから強い光に慣れてきたら強い光を与えてくれるしね。だからね、食べ物でもね、必要だけがいいんでしょ。ね、山折りいっぱいって家中ね、いっぱいになったらね、ね、身の置き所もなくなるよね。ね。だから必要なだけっていうのがね、本当は大事なのね。だから欲しいものはね、必要なものとちょっとズレがあるもんね。みんな欲しいものをね、手に入れたりするんでしょ。あれも欲しい、これも欲しいってね、思うんだけど、ね。でもそれはね、必要なものじゃないのね、本当はね。必要以上に多いかもしれないしね、必要なものじゃないかもしれないね。だから必要なものをね、与えてもらってね、喜ぶようになるのが一番理想なのね。例えば健康に対してね、感謝できないっていう人があるとしたらね、一回病気になる方がいいんだよ。ね、な、病気っていうのが必要なのね。そうすると一回病気をするとね、健康に対する感謝っていう湧き上がってくるのね。あ、健康ってありがたいんだなっていうね、分かるのね。電気でももうね、ああ、ありがたいなってね、思うんですけど、慣れてしまうとね、当たり前なのね。たまに停電しないと困るの ね。だから停電っていうのがまた必要になるわけね。すると電気に対してね、 ありがたいなっていう気持ちがね、湧き上がってくるように来てもらえるのね。で、神様はね、究極はね、無限の感謝のできる、ね、自分に変えたいと思うね。無限の感謝のできる自分っていうのが一番幸せな自分なのね。感謝のできない自分はね、思い通りになっても小さい幸せしか味わってないね。感謝の心はね、無限に広がるのね、心がね。すべてに行き届いてね、その価値を見出して大きい幸せを感じ取れるでしょ、ね。だから感謝が無限に深まるのが一番の幸せなのね。だから病気にも感謝できね、健康にも感謝できね、ありとあらゆるもの全部に感謝できた方がいいでしょ。そういう自分に早くね、神様してあげたいっていうね。で、そういうね、勉強もね、兼ねて必要なものを与え続けるのね。だから心でいろんな引っかかりって出てくるのね。思い通りにならん時になるのね。でもそれもね、思い通りにしようという心をね、取るためだったらね、思い通りにならん状態を与えてくる時になるのね。これ必要なの、必要なの。ね。そしたらもうね、思い出しようっていうのをね、もうやめとこうってなる ね。だから思い出しなくていいの、本当はね。みんな自由に話してあげたらいいのね。だから神様がね、一人一人をね、完全に自由にしてるのね。どういう言い方でもね、自由なんだっていうね。ただ、本当の幸せはね、神様の中に戻るしかないんですけどね。神様の中へまず自分が戻らないと損するのね。神様と、ね、一体化すれば、ね、神様の心が自分の心になるね。そうすると、ね、神様の愛と、ね、自分の心が一つになるね。神様の愛というのはね、思いやりの心がまず一つね。 思いやりというのは必要なものを的確にね与えていく心よね。だからどんな人にもね、物にもね、動物に植物にもね、全てにね必要なものを的確に与えていく心になれるよね。で次にね、寛容の心ってやるね。これはもうね、全てをね一大包容する心よね。全てにね無限の価値を見出してね、プラスにプラスに見ていく心ですね。寛容の心っていうのはね、だからどんな国に対してでもね、ね、その存在価値を見出したわけだからね。悪いって言うたらダメだよね。何か意味があるのね。だから世の中の悪に言ってもね、人類のマイナスの思いを一点背負ってね、ね、全部集めてそこでね、身に振り返って背負ってる姿かもしれないよね。だから大菩薩かもしれないね、みんなの身代わりだったらね、家族の中でもね、家族のね、みんなのそのマイナスの思いをね一点背負ったら、その人がね、そうでしょ、大きいマイナスを言ったら心に背負うわけでしょね。ちょっとは形に出てくるのね、意地悪な姿を取る場合があるわけね、嫌な姿を与える時もあるのね。でもそれはやっぱりね、人の自由でね、どういう方もね、それぞれ自由にさせてもらうんでね、認めてあげなからね、やっぱりみんなね。だから思いやりの心、ね、寛容の心っていうのをね、やっぱりね、自分も神様が与えてもらえたらね、どんなものもプラスにプラス見ていけるように変わってくるわね、だんだんとね。で、もう一つは許しの心っていうのはね、神様の愛の中にね。許しっていうのはね、過去を話すわけよね。過去をつかまないでね、常に新たに新たに置き換えてくる心がね、許しの心なんだね。だから過去のことをね、もううんぬんしたいね、何も言わないのも、ね、過去はもうそれでよかったって話してしまうね。で、今ね、今必要なことがね、神さんの方から与えられて、みんなそれぞれ役割を演じてるんだというわけね。そしたらね、悪く見なくなるね。新たにね、神様の役割を演じてるっていうね、姿は全体とて必要な姿だよね。だから、素晴らしい演技をしてくださってというふうに、ね、見ていけるようになるね。だから、この神様の愛と一つになっていくとね、引っかかりがどんどん少なくなるね。だから、神様というのはもともとね、人にね、完全な自由を与えてね、そして全てにね、平等なものをね、与えてくるね。だ、平等っていうのはどこにおいて平等かっていうと、ね、こう肉体の立場じゃないね、また魂の立場でもないのね、一番奥の命の自分ね、本心の自分ね、神なる自分にね戻った時に全てが平等なのね。だから神様と一体の本心の自分はね、いつも神様からね、新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいというね、この最高のものを常に受け取れるのね。それはみんな同じなね、平等に受け取れるわね。これは人間だけじゃないよね。動物も植物も鉱物もでね、ありとあらゆるものをね、意識のあるものを全部ね、平等に受け止めるのね。だ、そういう意味ではみんなね、神様の前に立つと平等なのね。だから神様から最高のものを受け取った時にね、必ずね、恩返しの心で出てくるね。こんな素晴らしいね、最高の幸せ与えてもらってありがとうございますって思うとね、その自分の全てを捧げ尽くしてでもね、恩返ししたいという気持ちに必ずなるのね。だからその時にね、ね、謙虚に謙虚にね、自分はしたい、へりくだるのね。だから神様が必要とされるんだったらね、ね、宇宙大劇場でどんな演技でもさせていただきますって言えるのね。ね、一番上のトップの中心のね、いい役をね、させてくださいって言わんのね。ね、いい役は皆さんどうぞどうぞってね、お互いに譲り合うのね。それで一番最低の役ね、地獄のどん底の亡者の役目ね。これでも私は喜んでさせていただきますって言えるのね。そんなんもね、ね、何でもない、苦痛でも何でもなくなるのね。ね、最高の幸せを与えてもらって自分にとったらね。 どんな役割でも喜んでさせていただきますっていうね、神様が必要とされるんだったというね。で、仮にね、亡者の役にするとするでしょ。ねえ。で、それ、ね、自分がね、最低だからしてるんじゃないね。神様の最高のプレゼントを受けてね、最高に輝いた自分がね、そうでしょ、謙虚に、ね、なって亡者の役割をね、演技するんでしょ。ね。だからこの宇宙の全ての表現がそうなのね。最高の神様がね、最高の力を持った神様がそれぞれにね、最低の役割を演じてる。ね。だから地獄の亡者の姿でもね、本当は自分のね、過去世の無限の暴走にも身代わりにね、背負ってくれてるね、愛の働きの姿かもしれないよ。ね。まあそこまで言わなくてもね、みんなそれぞれに自由にね、神様が必要とする役割を演じきってるっていうふうにね、言った方がいいかもしれないですよね。そしたら、ね、悪役だからって言うてね、あの人悪いって言うのおかしいのね。舞台降りたら名優なね。だからみんな神様の前に立った時は ね宇宙大劇場で演技する名優なのね。最高の一人一人だよね。ただ舞台がね、いろいろあるわけね。無限のチャンネルのね、それぞれの舞台が準備されてるんでね、そこでやっぱり配役が全部必要になってるわけね。だから地獄番組にはね、地獄のね、世界で演技する人が大勢いるわけね。だからそれはやっぱり演技してね、ちゃんと表してもらえないとね、地獄番組を誰も楽しめないとね。そういう意味でね、やっぱりね、運命としてね、現れるこの姿っていうね、この世も一つのね、番組の姿のね、演技の姿のね。ただそれをどういうふうに見てね、受け止めるかっていうのはまた自由なんですけどね。できたらね、プラスプラスに眺めてね、楽しめた方がいいのね。だからその番組の中のね、姿をね、あ、これが自分だって掴んでしまうとね、自由を失ってしまうね。自分はね、神様と一体なんだっていうね、神様の世界に行けてね、そこにちゃんとね、おやつ食べて座りながらテレビを見るようにね、この世を眺めてるんだっていうふうにね、ちょっと話すのがいいのね。だから昔からよくね、執着するなっていうのがね、教えとしてあるわけね。どんなね、まあ、教祖も聖者も言うてるわけでしょ、ね。この世に執着するなっていうね。お釈迦さんもそうよね。全ての周りが執着から起こるっていうふうにね、教えてるんでしょ。だからその番組を掴んでしまうとね、巻き込まれるのね。だからさーっとね、流れるように眺めてるとね、掴まないでしょ。ね。だから執着しなくて済むんでね。だから執着さえしなかったらね、心にとらわれがないね。ただ眺めるだけでね、ちょうどね、演奏会を聞くだけっていうね。ね、聞き流しに聞けばいいのね。その方がね、素晴らしい演奏が味わえるんでしょ。ね。だからテレビ番組見るようにね、この世を眺めてると、ね、心が自由になるね。テレビいろんな番組あるけどね、最低のね、悪い番組いるじゃない。戦争映画もいるじゃないね。ね。悪者のね、番組よくあるじゃないね。それもみんな楽しんで見てるじゃない。ね、あの人悪いって言えへんね。ね。それ演技って分かってるのね。だからその神様のね、宇宙大劇場のける演技っていうふうにね、眺めるとね、ちょっと見方がね、自由になって楽になっていくとね。だからありがとうございますってね、回数を唱えてると、そういう心になるのね。神様の心がよく分かっていくのね。神様の心に沿ったね、見方をすると、全部プラスに見るようになるのね。何か他にご質問、はい、
私そろそろ結婚したいと思ってるんですけれどもなかなかいい相手がいないんですね。それは今必要なものしか神様お与えにならないっていうことでしたけれども、それは私が勝手に欲しいだけで今の私には必要ないということなんでしょうか。
ねえ、でも何が必要かっていうね、まあ小さい意味で結婚とかそういうのも小さいよね、まだまだね。 本当に必要なものは何かっていうね、自分にとってね、本当に自分を戻ることやね、まずね、一番大事なことっていうのね、神様の一体のね、本当の自分やね、これ一番幸せでしょ、ね、だから結婚は何のためにするの、
何のためにするか、そろそろ一人は
嫌になるね、みんなが来てるから自分をそろそろ
せんだけど、そういうわけじゃないんですけど、なんとなく自分がもう、うん、一人は誰の方がいいかな
またどんな相手でもいい、
そうそういうわけじゃないんですけど
ねえ、でも結婚ね、何のためにするかっていうのもね、やっぱりしっかり考えた方がいいよね、何を目的にするのかっていう ね幸せになるためって言ってもね、でも幸せな人はね、結婚してもしなくても幸せなよね、ね、だから結婚したから幸せになるとは限らない ね、結婚したから逆に不幸になる人多いよ、みんな両方体験してると思うんですけどでもね、まず自分がね、幸せになることなんよね、幸せな心にね、感謝できる子になった方がいいんだよね、そうするとね、結婚してもね、それを幸せな結婚に結びつけるよね、独身でもね、自由で幸せになるねだから一番必要なことはね、やっぱり早く幸せになる道なんよね、だから今ね、結婚した方が早く幸せになるんだったら、うん、与えてくれるよね、それも最低だとなるかもしれない、ね、また最高の人かもしれないしね、わからないよねそうでしょ、ね、うん、だから幸せになるためだっていろんな勉強があるわけでしょ、ね、
すべてそれは勉強ということ、
勉強よ ね、幸せになるための勉強よね、
でその最低な人と仮に結婚して、うん、最低なことが起これば、それは将来のための勉強です、
大きい勉強になるのね、ね、それで悟り開けたらね、最高の勉強になるよね、ね、うん、いや、だからね、ソクラテスが悪妻と結婚したからあれだけの哲学者になったような話があるじゃない、ね、別にね、悪いかどうか別にしてね、ね、やっぱりね、ソクラテスのようにね、悟り開いた哲学者というのはね、かなりね、いろんな勉強してると思うわね、だから特にマイナスのね、勉強しっかりした方が早く悟れるね、マイナスをマイナスと見なくなるでしょ、ね、その勉強がね、神様をしっかり唱える心になるでしょ、ね、だからありがとうございます、唱えてると必要だったら結婚すると思う
必要だったら、ね、
うん、本当に必要なかったらね、自由にさせてもらうわ ね、結婚したからね、縛られたからいいんじゃないもんね、心が自由自在でね、プラスをいっぱい感じ取る心になる方がね、まずそれ先決よね、慌てんでいいのかなね、でも結婚した人もね、ね、本当はね、一瞬にあなたにという心をね、呼び戻さなあかんのね、だからいつも新婚っていう気持ちにならないとか、ね、今日あなたに結婚させていただいた、今日一日だけっていうぐらいのね、そういう気持ちの方がね、いつも感動をあなたにね、喜びいっぱいになれるのね、一日だけで一日だけで明日はまた別人とっていや本当はね、新しい別な人としてるはずよ、毎日毎日 ね、だからそういう感覚の方がね、うん、本当は大きい幸せ感じ取れるのね、だから過去に執着するっていうね、とらわれるとやっぱりね、自由を失ってしまうんでね、太陽で毎日見てたら感動しないよね、初めて見た太陽で感動するわ ね、太陽一度見たことない人がね、 ただ目が悪くてね、見たことない人が目が良くなってね、パッと見た太陽っていうね、無限の感動があるよね。それなのに、それなのに、毎日見てると感動しないやつ。ね。だからいつも新たにっていうね、何もないところからね、新たにっていう受け直しの方がね、本当は必要だと思うね。だから毎日新しいチャンスを、新しい結婚の相手を探して、恋人にすればいいやって。結婚してしまうより恋人の方がいいかもしれないね。はい、次、何か。何でもいいですよ。
手放すっていう意味はしてるんですけど、どういうふうにしたら手放せるか、なんか私も長い間執着とかそういう意味で分かってるんですけど、手放すっていうその、だからそれこそまた簡単な薬で本当にこう離して落ちるものなら分かるんですけど、その心を手放すっていうのがなかなかその分かってるより分かってなくって、手放したつもりがしっかりこびりついていたりとか、
ね、
そういうものをやっぱ見てしまうんですね。どうしてどういうふうに手放すんだろう。掘ったと思えたら掘れるのか、ずいぶんそうしてきたんですけど、しっかりこびりついてるんですよね。
ねえ、だからこれがいい思ってみんな掴むんですけどね。ね、その掴んでね。それ以上のものがあったらね、話そうとする心を起こすんでしょ、ね、ところがね、周りにそれ、ね、それ以上のものなかったらね、話そうとしないもんね、ちょっと握ったままでしょ、ね、そういう習慣性ってあるもんね。そうなるとね、今度ね、最低のものを掴んでもね、ちょうど焼け火箸握ってもね、ぐっと握ったまま離せないのね。ね、マイナスのものを掴んでもね、なかなか離せないよね。掴む習慣性があるとね。だからそれ両方ね、プラスのもの掴んでもマイナスのもの掴んでもね、この離してもらうっていうのは、そのね、掴む心をね、消してもらわないだからね、神様にね。ね、掴む心を自分がね、これ消すことができるかできないのね。ね、だいたい今の自分の心が掴む心でしょ。ね、掴む心で掴む心は消えないのね。別な心でないとね。だからその患者のね、自由な心だとね、このね、掴む心を消せるのね。それで、ありがとうございますってね、そのまま全部神様にね、預けてしまうのね。ありがとうございますっていうのは、自分の命もね、全てを捧げる心なんだね。で、神様に預けると全部消えるのね。で、新たに受け直したのが自由なね、掴まない心にな戻っていくからね。だからありがとうございますとね、その掴む心があった時にね、加えていけばいいね。掴む心をね、どうこうしてからじゃないよね。そのままでいいのね。そこへありがとうございます加えたら、ね、そのまま神様にすっと預けてね、消してもらって新しいね、自由な心と置き換えてくれるから、だんだんとね、その掴む心が減ってくるね。すぐに全部消えないかもしれないよ。順番だから。ね、今まで掴み続けてきたんだよ。ね、だからちょっとね、残っているのね。だから順番に出てくるからね。これだけね、ありがとうございます言うてるの、まだ消えないって思わんとね。どないった限りはその時は全部消えてるのよ。そのね、浮かび出た分はね。でも奥にあるのが次から次浮かび出てくるからね。それは順番にありがとうございますを加えて消し続けたらね。今度はそういう掴む心が一切なくなっていくんですね。自由になっていくんです。はい、
子供が9歳と6歳なんですけど、何を一番育児で大事にしたらいいでしょ
うか。ねえ、だから子供を育てる秘訣っていうね、こう自分が育てようもらうのがいいみたいね。神様が育ててくださっているというのがいいね。だから一人一人にね、宇宙の大神様を別にしてね、守護霊さん守護神さんが専属についてるのをね、 だから守護霊さん守護人さんっていうのはね、その子がね一番幸せを、ね、早くつかめるようにしてね、心の勉強を、ね、させるためについてるのね、早く悟りが開けてね最高の幸せをつかめるようにっていうね、必要な勉強を的確に与えてくるのがね守護霊さん守護人さんの役割だね。だから守護霊さん守護人さんにね心を向けるだけがいいね。だから守護霊さんありがとうございますっていうのをね、守護霊さんと宇宙の最高の大神様とね一つにつないで、そこからね的確な、ね、守り指導が降りてるんだっていうね、お任せしきって安心してた方がいいよね。ほったらかしだよ本当はそうだよね、自由にほったらかすのがいいね。ただありがとうございますがあるの ね、な守りが完璧になってね、子供がすくすくというもんもね持ち味を出してくるのね。だからねしつけは本当は必要ないのよね、みんな中に最高のねものを持っているのね、それが邪魔されずに出てくる方がいいのね。学校の勉強でもねこれしなさいあれしなさいってねこれ押し込めるよりね自由に話した方がね中から天才が湧き出てくるのよね。知識をあまり詰め込みすぎたらね知恵が出なくなるのねだからのびのびとね、うん、必要なことを理解させながら勉強させるのがいいね。そうすると知恵が湧き出てくるようになるね。知恵っていうのがね神様と一体化する道なのね。必要なことが的確にねその時そのできるようになっていくのね。だから東大へね行ってね神様の知恵と一つになるかそうじゃないよね。知識いっぱいになるでしょ、ね、知識がいっぱいになるとね、うん、ある意味ではノイズになりやすいよ ね、 ね、で知識がいっぱいあるとね知恵が流れてくるのに邪魔するのね、通りが悪くなる ね、こんな話してた人はね東大出た人がある会社に入って ね言われたことしかしないからね、そしたら植木に水でもやっとけっていうね仕事与えてもらったというでしょ。そうすると雨降っても植木に水やってたってね、こんな話あるわね。知恵がないのねこれね、雨降ったら嫌なんだよね。ね、あ、助かった思ってね、喜んでたけどね。それはね、雨の降りまで水やるっていうのもね、ちょっとね、おかしいよね。だからその知恵と知識の違いなのね。だから子供がね、一番幸せな状態に早くなれるのはね、やっぱり神様の知恵に導かれる方がいいんでね。だから自由を縛らずにね、奨励さん、奨励さんにね、またありがとうございますって神様に、ね、心を向けるだけがいいよね。だから普通親が、ね、働いて子供の、ね、生活費、ね、面倒見てると思うんだけど、本当はそうじゃないのね。神様が、ね、将来さん、教員さんが親を使って、ね、親を通して働いて子供の生活の面倒見てるのね。だから親の力で働いて子供の面倒見てるんじゃないの ね子供がいてるからね、子供の守護霊さんが親に必要な目を回してくる ね子供の分を回してくるからね、親を通してね子供に必要なものが渡るのね、うん、だから極端に言うとね、親がいなかったも子供も育つのね。それはね、子供の守護霊さん守護人さんがね必要な人を使って必要なものを与えてくるのね。だから本当は親が育っているんじゃないよね、うん、必要なものを与えているのは守護霊さん守護神さんの方だね、うん、私の父はね財産家生まれたからねちょっと心の持ち方がちょっとね間違ったとこあったのね、うん、それでまあいろいろね勉強もしてきていてもなかなかねそういう癖が抜けんかったのね。だから子供に対してね、子供が言うことを聞いているときはね、優しいんだけど、うん、ちょっと反発するとね、やっぱり親がね、自分が働いて育てたっていうのを口答えするなというようなね、感じでね、私の妹なんか怒られてたから。でもその時にね、やっぱり神がかりになってね、神さんがね、指導に降りて怒るのね。親がね、子供の面倒を見れると思ったらね、やってみーって言うんだけど怖い、ね、 自分一人の口続きできるぞって言うてね、実際できない神様が締め付けたらね、自分の食べるものも入ってこないよね。やっぱり厳しいね、うん、だから子供を育てるのはね、親じゃない神だって言うてね、しっかりと叱りつけたねだからね、親はね、神様のお手伝いするんだよね。ね、子供を育てるね、うん、神様のお手伝いさせてもらって、で子供のね、成長を喜ばせてもらってね、見せてもらってね。ね、子供が幸せに、ね、なっていくのをね、自分もね、その幸せ、自分の幸せとしてね、味わってもらうだけなのね。だからね、自分が何もできなかったらいいのよね。ありがとうございます、言えたらね。最高の親ね、あとは守護霊さん守護人さんが、ね、全部面倒見るからってね。だから何々しなければってないよね。させてもらうだけだからね。必要だったらちゃんとね、うん、させていただけるし、ね、で普通はもうね、親って働きすぎてね、物与えすぎよねね、そういう場合が多いね。甘やかしすぎてね、必要なもの以上にね、欲しいもの与えすぎてるのね。欲しいもの与えすぎるのはあまりいいことないのね。子供の特分をね、持ってる陰徳特分をね、早くなくさせてしまう。無駄遣いさせてしまうね。だから必要なものだけにね、使わせてあげる方が、ね、将来それプラスになるもんね。だからこの一生で使う特分っていうね、大体ね、決められて生まれてくるみたいね。だから食べ物の特分でもね、小さい時に贅沢食べ過ぎるとね、年取るとね、食べ物がなくなってくるね、だから無駄に食べさせない方がいいんでしょ、ね、必要な妥協をいただく方ね、いいのね、一生ね、補充しなくて済むでしょ、ね、だから世の中のいろんな人の姿を眺めてたらよくわかると思うけどね、むちゃ食い贅沢にいっぱい食べた人晩年ね、お金あっても食べられなくなるよね、病気になって食べられないとかね、なんか食べられない状態になってるわね。だから全てがそうなんね。やっぱり必要なことに使ってあげるのがいい ね。欲しいものを与えすぎる方がいいと思うねはい
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生ものが40代の頃にいろんな個人的な治療をなさっていらっしゃったりとかしてる、今も関連しているかもしれないんですが、はい、私の患者さんで、不安恐怖症っていうんですか、うん、いわゆる数字がすごく気になって、例えば、4と9が気になって、服を脱ぐ時も4本の指で脱ぐと止まらなくなるわけですね。ですから3本指で脱ごうとしたりとか、そういうようなありとあらゆることでこう出てきてるんですね。あるいはコンセントを見るとコンセントから火が吹きそうな感じがして、何度も何度もコンセントを見るとか外に出れないとか、こういう方のご指導というのはどういうような指導をなっていかれたのか、お聞かせ願えたらと思うんですが、
どうですかいい方法はみんなね、一人一人ね、誰でもそうですけどね、思い通りになるのね、みたいなね。だからその人にとったらね、そう思うことがね、やっぱりね、思い通りにしてしまうね、その人の運命をね。だからその思い方をやっぱりプラスにね、変えた方がいいのね。だから思いを変えるっていうのは、思いだけ、心だけ変えることは難しいでしょ、ね、だから言葉を変えていく、ね、だから言葉をプラスにね、置き換えていくのがいいよね。
例えば
だから知事だったらね、はい、もう喜びの、ね、通じなんだというふうにね、うん、いいこといっぱい起こるんだというねこれ読んでもね、死ぬ方の死っていうのとね、喜ぶの、ね、読んっていうのと違うのよ、ね、だからみんなその勝手にね、マイナスにね結びつけていくわけよね。
言葉そのものを置き換えて
しまう。そうそう、だからプラスの言葉に置き換えていくとね、心がコントロールできてるよね。そうすると、その運命としてね、いい姿の運命だけに変わっていくのね。
4つの指を使うとしたら、あえて4つの指をこう使 使うのかいうことは避けた方がいいんでしょうか、
ね、いやいやいや別にそれ大丈夫なんやけど、読んであかんかったらね、5本使えばいい、10本使えばいいんだけど、
ただ4本指をこう使ってもらうということを、そのある聞きますとは、その高所恐怖症で治すためには、あの、まあ、わざと怖いことをちょびちょびさせるというような方法がということを聞いたことがあるんですね。ですからたまに4つの指を使わせる、平時はよく使わないんだけどもというような方法よりも、むしろその言葉
を、まず言葉をね、プラスに変えてね、心を自由にしとくと、あとね、形にとらわれるようになってね、で4本使っても大丈夫になるね、すぐに。でも心が変わってないとね、やっぱり4本でまたマイナスに結果が出たっていうふうにね、結びつけやすいよね。だからその言葉でプラスにプラスに翻訳するような生き方の、ね、言葉遊びをするといいね、本当はね。だから世の中にいろんなね、あの言葉をマイナスにマイナス解釈する人もいてるしね、プラスにプラスに解釈する人もいてるよね。例えばあの柿の木でもね、家の屋敷に植えるとね、その家がね、家計が耐えて火に耐えていくとかね、マイナスに言う人いてるでしょ。かけるっていう柿をね、かけるっていうふうに見ていくわけよね。でもプラスに見る人はね、昔は柿っていうのをね、輝きって言ったら ね、やっぱり色が輝いてるわね、あれね、柿の実でもね、葉っぱでも輝いたツヤツヤした葉っぱよね。だから日本人はもともとね、柿の木を輝きって言ったらね、それがつながって柿になってるんだけど、ね、じゃあ輝き輝きって言ったらね、そうでしょ、安いうちに植えるほど家全体輝いてみんな幸せになるじゃない。ね、だからそういうふうにね、あのね、自分がプラスにね、言葉を使えばいいだけでしょ、全てをね、プラスにプラスにね。だから神様は別にね、マイナスには積もってないはずないよ ね、 ね、どんなものもプラスにね、ね、見なさいっていうのが神様の御心だと思うね。だからそういうね、言葉のプラス遊びが大事だと思うね。
もう一つ、はい、あの、ありがとうございます。初めて数ヶ月なんですけれども、一人だけすごく意地悪になった人がいるんです。ですごく意地悪な態度を取られて、でなんかどんどん悪い方向にずっと続けてるんですけど、どんどん悪い方向に行ってるんですけど、それはどうしてなんでしょうか。
ね、あの昔のあの光明皇后様がね、仙人の目撃行ってね、仏教の、ね、熱心な信者さんだったんでね、千人の人のね、お風呂で背中洗うのを、洗うのをね、この人が仏様だ仏様だというね、拝みながらする行ね、沐浴行ってね、でいろんな人がね、背中洗ってもらいに来てね、前に来るわけでしょ。でみんなこの人が仏様だ仏様だって拝み続けてるわけね。で最後にね、一番ねやりにくい人が出てくるね、大病患者で、ね、全身海でいっぱいでしょ。でその人がまた無理難題をふっかけるね、洗ってくれって言わんのね、この海を吸ってくれって言うの。大変よね。一番どこじゃ大変だね。そんなら吸ったら死んでしまうかもしれないじゃん、昔の考えだったらね。そうでしょ、典型病というような感じでね、ね、触れるだけでも自分もね、死ぬような感じで思ってたのよね。だから言葉の意地悪とかね、態度の意地悪じゃないよね、もう最低のね、状態よね。でもそれもね、うん、この人は仏様なんだっていうね、僕はもう修行の最後の仕上げよね。ね、本当にこの人は仏様なんで、拝み切った時にね、うん、その来病患者の人がね、同胞阿弥如来っていうね、阿弥に輝いて仏様になって現れたっていうね、それ感じられたのね。そうするとその来病患者のね、この肉体人間もずっと治ってしまったっていうね。だから最後の仕上げとしてね、一人残しとかなかった。
すごい
ね、一番で一人見てるのがいいよ。ね、その人が本当に変わったらね、もうね、最後の仕上げ。まだ千人は行ってないよ。はい。
あの、生まれてきた以上
老いて死んでいくんですけど、みんな老いることの老いていく姿を喜んで老いていけるにはどうしたらいいでしょう。
置いていきたいですか。若くなりたくないですか。
まあ、ずっと年中に若くありたいんですけど、そういうわけにはいかないんですけど、
うん、でもね、あのちょっとやっぱりね、言葉のね、やっぱり使い方によってね、置いていく生き方と、ね、若返っていく生き方とあるんですよね。うん、今の地球人はね、過去をつかみすぎてね、これ置いていくんですよね。でももっと進化した星ではね、肉体人間もね、年取るほど若くなっていくのね。うん、それがあの過去をつかまないからね、いつも新たにね、神様から最高の姿を受け直す心になっていくからね、年取るほどね、輝いてくるね、若返ってくるね。うん、で神様っていうのはいつも新しい宇宙を作るでしょ、ね、それと同じでね、人間も新しいものと受け直せる状態に置いてくれてるのね。だこの肉体も本当はね、一瞬一瞬新たに置き換えてもらってるから、年取ったらあかんね。ね、どんどん若返っていく。
だから自分、みんなの少年がそうなので、同時に年取っていくんだけど、みんなが急に変わったら、みんな年取らない。
みんなどんどん、若くなっていくのね。だから地球人が感謝をね、どんどんしだしたらね、年取るほど若返るようにね、逆転するかもしれないよね。今から年取ろうなんて思うね。どんどん若くなってんじゃない。ね、若返って赤ん坊になったらどうしようって心配したい。その時は神様が面倒見てくれるから。はい、他に、はい。
これから想念だけで、テレパシーだけで、もう通信のそんなシステムとかなく、移動もテレポーテーションって言って飛んじゃったりしたりとか、そんな時代がもう近いうちに来ますか。
そうね、まあ近いうちにって言ったら近いかもしれないしね。それでもね、一人一人の心の変化によってね、それはもうね、みんな自由なんでね、予言的に言うのもね、これも人の自由縛ったら困るんでね。だ予言っていうのは大体そうよね、未来のね、マイナスを防ぐためにね、ちょっと予言するんよね。でそれをね、ちょっと考えてもらってね、プラスになるようにね、努力していただこうっていうわけよね。でもこれからはね、でも思いじゃなしにね、感謝の世界が広がるのね。思いっていうのはやっぱりね、一つのことしか思えないよ、思うっていうのはね。でも感謝は無限に広がるのね、世界が無限に広くなるのね、感謝というのはね。テレパシーでね、特定のね、波とピタッとあってね、それ感じたって大したくないでしょ、一つの波だけもね。でも感謝はね、神様の波全部ね、必要だったら感じるのね、必要だったらよ。ね、だからその必要だったらね、感じるというのが一番いいよね。だから今必要なだけでいいのね。ね、今この世でね、楽しみたい思うときはね、あの世の姿何も感じない方がいいでしょ。ね、あの世からいっぱい声が聞こえたりね、あの世の姿見えてきたら困るわね。だから常にね、必要なだけはね、感謝さえしてて与えてもらうのね。だから思いの世界からこれから感謝の世界に置き換わっていくよね。そうすると必要なものが的確に与えられて、ね、なおかつね、自分のね、世界が無限に広がると、ね、そういう時代になっていくわね。
私はね、今まではその罪
っていう言葉で結構縛られてきたんですよ。というのは、まあ、高校卒業してすぐ結婚して、まあ、育児入ってから、まあ、母親がちょっとアルコール中毒そういうもので、まあ、長いこと世話してたんですよ。で、まあ、半身不随となって、まあまあ、そういう世話もその時にずっとなぜこういう思い自分がするのかっていうのでずっとその罪っていうものを自分も過去ひょっとしたらその人生何かしてきたのかもしれないっていう罪が結構ぐるぐる巻きになってるんですよね。でまあ人に聞けば乗り越える力があるからそういうものを与えられるって言いながら決していいものを与えられてるとは自分で思ってなかったのでやっぱりそのマイナス的な言葉がたっぷりもう入ってるんですね。その罪っていうのにまだやっぱ縛られてる部分がなんせの次から次いろんな問題が波のように一つ乗り越えたらまた来てまだ乗り越えたらってその時乗り越える時も私の中にもやっぱ神様の存在っていうのは本当に大きいんですよ。自分の力では乗り越えれないって本当に神様がついてくれてるからっていう思いは正直なところいっぱい持ってるんですけどその自分のマイナス的なその縛られてるとかその罪とか、まあ、さっき言ったようにその手放すことができないそういうものでまだまだあるんですね。だからその罪っていう中にやっぱ縛られてる自分と同時にまあ確かに前世いろんな行いをしてきて人も泣かせしてきてると思うんですけど記憶になんせないのでその辺がすごくね私の中でも本当次から次結構年の割にいろんなことを経験させてもらってるんです。本当にそれをみんな罪なのかなってで、まあ、いいこともあれば本当にしんどいことたくさんありましたのでみんなそれ罪なのかなと思うとちょっとやるせない思いもするんです。見かけは結構明るいんですけど中が結構暗いんですいろんなことがねもう次から次なんですよでそれはどうなんでしょうね。その罪っていうもので縛られてしまう私なんですけど、
ねだからその罪っていうのはね悪いことしたっていう意味じゃなしにね、うん、罪っていうのは過去を積み重ねたっていうのが罪なの、ね、過去を積み重ねるとそれたまるでしょ、ね、本当は感謝の心を起こしたらね一瞬一瞬そのね古いものを消して新しいものを置き換えてもらうのねだからたまらない全然ね、うん、でも感謝忘れてるときはやっぱりね過去を積み重ねてしまうね思いを出して積み重ねていくのね掴んでしまうのね。だからこれはねお釈迦さんの言う言葉では罪の最大のものは無知であるというね無知から来るんだという罪がね無知っていうのはね神様を知らないということでしょ感謝を知らないというねこれが一番の根本の罪なのね最大の罪っていうのはねそれなのねだから神様を思い出せばいいんでしょね感謝を思い返せばいいのねだから感謝をねすればね必ず過去が消えていくのね罪が消えていく、なくなるの、ね、積み重ねたもん全部ね、消してもらえるから、ね、でも今まで感謝忘れてたでしょ、ね、本当の意味での、本当の意味の感謝をね、
すごく本当幼い時から、ね、そのやっぱなぜっていう思いと、ね、やっぱ神様いているっていう思いだけずっと来てるんですよ、ね、でも本当のところの感謝っていう意味が正直わからなかったですね。やっぱり自分にとって嬉しいっていうことがちょっと少なかったので、ねね、やっぱそういう思いから見るとやっぱ感謝したくても感謝できない自分っていうのを常に思ってたので、ね、だからそういう意味ではすごく本当に感謝できない自分だっていう自分をも責めてたんですよ。やっぱそうですか、
ね、でも感謝ってね現実のね、うん、マイナスを見て感謝しなさいっていう感じじゃないの本当の意味はね、はい、本当の感謝はね無限無限の輝いたね最高のものを与えてもらってるっていうことをね確認するのが感謝なのね。だから一瞬一瞬ね無限無限輝いた宇宙がね自分に与えられてるんだっていうね最高のプレゼントをいつも受け続けてるんだっていうねそういう実感があったら感謝になるね。だからそういう感謝を目指さないといけないね、うん、新たな全徳の無限無限の輝きがいっぱいなんだっていうね。だからこれはもう太陽が輝いてるでしょ、ね、この地球のね大気圏で輝いてる太陽の奥にね実際の太陽まで距離がわーっとあるわけね。 で、ところ天地にその太陽がザーッと流れてね、本体に太陽があるわけでしょ。ね。それでその無限無限に輝いているっていうね、その奥にさらに無限無限に輝いているっていうね、そういう感覚でね、最高の姿をいつもありがとうございますと受けるのが感じるんだよね。だから無限の無限の幸せがいっぱいというのもね、その特性に一つでしょ。無限の無限の喜びがいっぱいというのもそうだよね。いっぱい出てくるでしょ。安らぎもね、愛も知恵もっていうね。だからそういうのを全部ひっくるめてね、無限無限に輝いたね、最高のプレゼントをいつも自分がいただいてるんだっていうね、受けてるんだっていう ね、それを確認するようなありがとうございますを唱えるのがいいね。それが新たに新たに受け直すっていうね。だからいいもんがなかったらね、古いもんでも話せへんのよね。掴んだままだよね。ないからね、なくしたくまるっていうもんでしょ、ね。でも最高の抱えたもんがいつもね、新たに出てくるんだからって思えたらね、今度は古いのいらんじゃないもんね。新しい方へ新しい方へね、心を向けて、でありがとうございます、ありがとうございます、確認していけばね、そのうちに実感できてくるのね。そしたらもう過去を積み重ねる罪は一切ないのね。だから罪って言うんでもね、仏教では、ね、懺悔するっていうね、懺悔で消えるっていうんだけど、荘厳懺悔っていう 罪、ね、罪の消し方があるね。これはもうね、最初から罪がない無罪荘懺悔とも言うんだけどね、荘厳極まりないこの宇宙の輝いた姿をね、心に受け入れたらね、過去の悪いことしたという気持ちが全部消えるでしょ、ね、そんなんもう取るに足らないっていうね、相手にしなくなるね。でも実際過去にずっといろんな人殺しの何でもいいけどね、悪いことしてきたのね、掴んでるとね、この罪をどうして消そうかと思うんでしょ。何分反省してもね、やっぱり掴んだもん消えないのよ、ね、どんだけ償いしよう思ってもね、ね、自分を殺しても消えないのよね。だからそういう罪の消し方じゃ足らないよね。だから本当の罪の消し方はね、その荘厳懺悔というのはね、無罪荘懺悔というのはね、最高の輝いたものをね、心に受け入れてね、初めて過去の全部をね、洗い流すように消してもらえるのね。だからありがとうございますってね、本当の意味の感謝をね、深めていけばね、もう罪なんてないの相手にせんで済むようになるね、もうね。はい、
すみません、ありがとうございますの言葉で、確かに人間長いことしてましたらね、いろんなことありましたね。でもその言葉を唱えることによって、おかげさまでこの年になってやっと人様を恨んだり憎んだり妬んだりするのは消えたんですけど、私ちょっとこんな質問したら本当に失礼ですけど、前世とか未来と来世っていうんですか、そういうのがどうしてもこう信じられないんですけどね、私には前世なかったんじゃないかと思うんですけど、ね、もしあるんだったらどこにしようかなと思って、本当に取りに行ったらない質問ですけど。
そうね、神様のね、最高表現を頂点にね、無限の無限のチャンネルの番組があるのね。で、その過去を説から前世というのはね、低い方の番組なね。だからあんまり前世とか過去世をね、言いすぎると過去を引きずるのね。古いもの引きずってね、あまりいい番組にはね、心いかなくなるのね。でも高い番組はね、一瞬しあらたのね、すぐにね。過去をつかまないからね、いつも新しい最高のね、番組を受け続けるのね。最高表現だけをね、一瞬しあらたを受け続けるから、ね、本当に心が自由でね、明るいのね。縛りが全然ないのね。
それと守護霊様なんですけど、誰にでもついてるんですか？
ねえ、これもね、ね、救われの方便のね、本当の意味をね、本当は宇宙全体から守られてるのよ、ね、そうでしょ。どんな低い番組でもね、その番組のストーリーをね、成り立たせてるのは宇宙全体だよ。
今私が一番今世の中で嫌なのは、小さい子供の虐待ですか、親が。もうあれが一番腹立つんですよね。その子たちには守護霊様は出てないかななんて思っちゃうんですけど、
ね。いやいやいや
変な質問ですみません。
そんなことないね。ね、この世のね、姿はあの世の縮図になってるのね。あの世は無限のチャンネルあるのよ。この世はそのね、縮図としてのね、全体を一つに見てるような世界だよね。 だからこの世の地獄も極楽もあるね、いろんな姿がいっぱいあって、ね、それでこの世はあの何を、ね、心に選択して選び続けていくかっていう勉強の場なのね。だから心をプラスに変える人もマイナスに、ね、向けていく人も自由なのね。ただこの世の、ね、プラスを選び続けたら心はプラスを選ぶ心になるでしょ。そうするとどんどん番組をね、あの世行ってもチャンネルが上がっていくわけね。だからそういう番組選びのね、選ぶね、勉強の場なのね。だからね、神様があの世にはね、地獄番組を用意されてるっていうね、ああ、神様ね、あんな何で作るなんて言うてもあかんのね。必要だから作ってるのね。ただその番組だけ見なさいって言うてないよね。その番組をちょっと見て、チラッと見てね、あといい番組見なさいって言うわけだから ね。その方がね、あいい番組をね、あ、素晴らしいって思えるのね。だからこの世もね、マイナスの姿はいっぱいあるのね。ね、マイナス見たら。ね、でも、ね、それに特に引っかかるとしたらね、自分にその引っかかる心あるのよね、やっぱりね。同じような心がね、心の中にぐさっと残っててね。それを今見せてもらって、ね、それをね、プラスに変える勉強の時期なんね。だからそれをね、今度は逆にプラスに思い返すんだからね。虐待されてる子供があるとしたら ね、無限に幸せな子供がいっぱいって言わないだから。ね。神様の最高表現はそれなのね。みんな無限の幸せいっぱいっていうね、姿を取るのね。だからそのマイナスのね、姿をね、プラスの言葉で打ち消していって、消し去っていくのがね、この世の、ね、勉強なのね。だからどんなマイナスもプラスにね、置き換えなかったね。マイナス取り込んだらね、自分が飲み込まれていくの。ね、心にどんどんマイナス吸収するでしょ。ね。だからそこから抜けられなくなるのね。だからそのプラスに置き換えるっていうね。全部プラスに翻訳しなさなかった。そしたら心がね、自由になって、ね、どんなマイナスの姿を見てもね、引っかからなくてね、喜べるように感謝できるようになってくるんだもんね。
いや、その悪いことを見ても感謝するんですか、
うん、だからそれいろんな見方ができるようになるよ、ね。感謝の心っていうのはね、全てをプラスに見る心になるのね。だから、そういうあのいろんな見方、例えばね、まあ、子供が虐待されてるっていう意味でしょ。ね、そのもしその人のね、過去性っていう風にね、見る見方でするとね、逆の立場になってるね。その子がね、前の世では親で、今の親が子供なのね。その時にね、虐待したのね、本当はね。ただ、プラスに見えないってね、見る力がないっていうだけになるのね。だから、ありがとうございますを繰り返してるとね、全部プラスに見える心に変わってくるのね。翻訳が上手になる。
もう一つ、今日来るときに車の中で話してたんですけど、私自分の名前は好きなんですけど、いわゆる親からあの付けてもらう名前は好きなんですけど、その姓が嫌いなんですよ、名字が。で、それでなんで嫌いなのって言われても全然理由はなくって、物心ついたときからすごい嫌いなんですよね。それは過去に前世に何かあったのかもねっていうふうに言われたんですけど、それってどうなんでしょうか。自分の名前はやっぱ嫌いっていうのは良くないんでしょうか。
うん、そうね。だからそのまあ人に対して好き嫌いもそう、何でも好き嫌いっていうのね、好きっていうのはプラスのものを受けた時に好きになるね。プラスを発見できたらね。でもマイナスになった時は嫌いになるのね。だから人が好き嫌い、お互いにね、好き嫌い言うんでもね、ね、相手からね、自分にプラスになるものを与えてもらってる間は好きなの。ね、その今度逆に迷惑かけられたりね、マイナスを与えられたら嫌いになるのね。それも昔の前世のね、過去世からも全部ね、そのつながりがあるでしょ。ね、お互いにね、マイナスを与えすぎたら嫌いになるよ。ね、でもあのプラスをね、与えてもらい続けてたらね、ね、無性に好きになってるのね。だからその結婚する相手を見つけるんでもね、好きな人とするっていうのはね、借金返しだよ。ね、過去世でお世話になったね、プラス与えてもらった恩返しでね、つくさんなんから好きになる、普通ね。 いや、そういうからくりだよ、ね、ところが次で結婚してね、潰すでしょ、潰して潰して相手から潰し返されんかって、今度ね自分の潰した方が多くなるでしょ。
あ、それでまた
嫌な、ね、そうすると今度ね、あのもう借金が済ましてしまったら ねもう あと次が消えていくっていうね、今度相手からマイナス受けたら今度嫌いになる。だから名前もないよ、ね、プラスにね解釈できたら次になるよ、ね、今マイナスに解釈してるでしょ。
なんか嫌いなんだ、原因がわからないんですよ、
ね、いやいや、だからそのプラスに解釈し直せば、ね、
あ、言葉遊びすればいいです、ね、
うん、そしたらそれがね、好きな名前になってくるね。でも本当はね、あのどんな名前でもね、無限に健康な自分になったらね、本当は全部プラスになるんやけど、うん、逆にマイナス、最低のマイナスの名前つけた方がいいぐらいだよ、謙虚になる意味でもね。だから法然さんなんかね、ね、愚徳法然とか大部法然とか言うてね、ね、自分を最低落とすじゃない、その方が謙虚になってね、感謝しやすいからっていうね、だから最低の名前悪魔ちゃんじゃないけど一番最低の名前でもいいのよ、ね、謙虚になりたい自分にとったらね、もう最高じゃない、ね、好きに大好きになるわけじゃないし、ね、だからプラスにね、解釈するのをちょっと工夫をしてみたら、
ね、はい、
あ、そうね、もう時間になっちゃったからね、また次ね、ありがとうございます、バトンタッチ